聖書をお読みします。新約聖書マタイの福音書10章16節から23節です。新約聖書18ページ、マタイ10章16節から23節。いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し、街道で鞭打ちます。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証しをすることになります。人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される、あなた方の父の御霊です。兄弟は兄弟よ、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。まことにあなた方に言います、人の子が来る時までにあなた方がイスラエルの町を巡り終えることは決してありません。本日もこの派遣の説教の中から福音宣教の心構えについて教えられたいと思います。この前の箇所では福音宣教は人々に神との幸いな平和か、あるいは神の裁きか、その どちらかをもたらすということ、それへ福音宣教は気軽に無責任な態度でできるものではない、信仰なくしてできるものではないということを共に覚えました。今日の箇所でも全く同じことが当てはまります。主イエスは私たちが迫害を受けることを前提にして福音宣教を命じておられるからです。その覚悟がない人には本当の意味で宣教の責任を担うことはできないということになります。ではその覚悟を持つ一部のクリスチャンだけが福音宣教に励めばよいのでしょうか。そういう問題ではないのです。なぜなら福音宣教は教会全体の業であるからです。一人一人は聖なる祭司として召されているからです。すなわち聖書は私たち全員にこの覚悟を求めているのです。要するに福音宣教はキリスト者にとっていくつかある人生の選択肢の中の一つなのではありません。そうではなく、それは唯一の選択肢です。また一部の特別なクリスチャンのための生き方ではなく、すべてのクリスチャンの標準的な生き方であるということです。さらに福音宣教は命がけの働きです。確かに現代の日本では目に見えるような迫害は多くはありません。しかしこの主イエスの御教えの前に立つとき、私たちは命がけで主イエスに仕えているのか、それとも自分の都合によって選んだり捨てたり後回しにしたりするような二次的な事柄として主イエスに仕えているのか、 そのことを厳しく問われることになります。16節でシエスは弟子たちが直面することになる危険を忠告しています。いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。狼の中に羊を送り出すとは、なんと苛烈な例えではないでしょうか。狼は羊の捕食者です。狼の中に羊を送り出せばどうなるのかは明らかですね。当然殺されて食べられてしまうのです。そこには誰の目にも明らかな危険が存在しています。実際にはこれは弟子たちと人々のことを言っています。同じ人間同士ですから、であるわけですが、なぜそれが狼と羊のような関係になるのでしょうか。その理由は両者の目的の違いにあると思われます。弟子たちは神との平和をもたらすという目的を持って福音を述べ伝えます。人々の本当の幸せを願って使わされていきます。一方で人々はキリストを憎むがために弟子たちを憎み殺そうとするのです。一方的な善意と一方的な悪意、一方的な愛と一方的な憎しみが衝突するときには、当然悪意のない側が大きな被害を受けることになります。それでシエスはまたも動物の例えを持って次のように言われました。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。創世記の3章1節に、さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。このようにあることから、蛇は賢い生き物です。もちろん蛇も被造物の一つですから、常にサタンと結びつけて考える必要はないわけです。それにしてもインパクトがある表現です。蛇のように賢くありなさい、また同時に鳩のように素直でありなさい。鳩は聖書ではさまざまなイメージで語られていますが、ここでは素直さを表しています。他の箇所では純真とも訳されていますね。蛇は狡猾に獲物を捕まえて飲み込んでしまいますが、鳩の場合は餌をあげれば罠であろうが何だろうが関係なく素直についてくるわけです。そのような鳩の行動がイメージされているのかもしれません。狼のように弟子たちを狙ってくる人々がいる中で、賢さと純真さの両方が必要とされているわけです。賢さはどのような時に必要でしょうか。人々が自分を騙し罠にかけようとしている時に、もし鳩のように素直であったなら簡単に陥れられてしまいます。危険に対して何の対処もせずすぐに魔の手にかかってしまいます。そうであってはならないということです。クリスチャンは騙されやすいお人よしであってはならないということです。抜け目なくちゃんと知性を働かせて主体的に危険を避けて無用な害から自分を守ることが求められているのです。しかし同時にクリスチャンは人を騙したり罠にかけたりする、そういうものであってもいけないわけです。無用な害から守られる上では蛇のように賢くあるべきですが、しかし相手にやり返したりねじ伏せたり支配したりする、そういう賢さは求められていないということです。いや、むしろ 鳩のように純真な心持ちを持って福音を証ししていく、述べ伝えていく、そのことが求められているということです。このような意味で主イエスはキリスト者に賢さと純真さの両方を求めておられます。狼の中に送り出されるという死と隣り合わせの状況であっても、だからといって人任せになったり環境のせいにしたりする受動的な生き方ではなく、自分で責任を負い、頭を使って考え、知恵を用いる、そのような主体的な生き方が私たちクリスチャンに期待されているということを覚えたいと思います。17節以降においては、主イエスは弟子たちに起こることが想定される迫害を具体的に挙げていかれます。17節、人々には用心しなさい、彼らはあなた方を地方法院に引き渡し街道で鞭打ちます。用心する、注意するという状況は蛇のように賢くあるべき状況です。地方法院とは町ごとにあったユダヤ人の自治組織です。その会議に引き渡され、裁判を受け鞭打ちの刑に処せられる。これは実際にガリラヤ宣教の中で弟子たちが経験したとしてもおかしくないことでした。しかし次の18節はその点で異なっています。ガリラヤ宣教の中では起こり得ないことが想定されています。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証しをすることになります。ガリラヤには領主であるヘロデ・アンティパスはいましたが、総督たちや王たちはいませんでした。実際にこれらのことが起こったのは使徒の働きにおいてです。パウロはカエサリアで総督たちの前に立つことになりました。そして自分が述べ伝えている福音について弁明し説明する機会が与えられました。したがってシエスは復活後の教会による世界宣教を視野に入れて想定しておられる、教えておられることがわかります。私のために連れて行かれると言われているように、それはキリストに従うがゆえに起こることでした。同時に良い点もありました。それは福音が公に明かしされる機会がもたらされたということです。しかしこれは普通に考えてガリラヤの漁師たちには荷が重いことであると感じたはずです。総督たちや王たち、異邦人の権力者たち、そのような知識人たちの前に立って信仰を説明し福音を告知しなければならないと、今で言えば国会議事堂にいきなり連れて行かれて、老獪な国会議員全員の前で福音を説明せよと言われるようなものでしょうか。ごく普通のガリラヤ人であった弟子たちは心配して当然の状況です。そのような弟子たちに語られた恵み深い見教えが次にあります。人々があなた方を引き渡したとき何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはそのとき与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。何を話せばよいのか、話すべきことはその時に与えられる。父の御霊が話してくださるという約束です。これは9節10節、命じられていることと共通しています。胴巻きに金貨も、銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も二枚目の下着も履物も 杖も持たずに旅に出なさい。物質的な必要を天の父が満たしてくださるのと同じように、霊的必要も天の父が満たしてくださるということです。だからこそここでは聖霊を指して父の御霊と言われています。ペンテコステの日に弟子たちの上に聖霊が下られ、福音を語る力が与えられることによって、この約束は成就していきました。ガリラヤの漁師であったペテロも人々の前でキリストの福音を力強く証ししました。この原則は私たちにも当てはまります。なぜなら聖霊が与えられなければ誰も福音を述べ伝えることはできないからです。ただしもちろんこの御教えは私たちの怠慢の言い訳にしてよいものではありません。人々に引き渡されるというのは予期できない状況です。緊急事態です。だからこそ特別な助けが与えられました。そうではなく予期できるような通常の状況であれば、自分でよく考えて準備することが求められるのは当然のことです。確かに礼拝における祈りの奉仕を担うとき、またメッセージを語る予定があるとき、話す内容がその場で与えられたらどんなに良いだろうか、どんなに楽ができるだろうかと一度は考えたことがあるクリスチャンが多いのではないでしょうか。残念ながらそういうわけにはいきません。私たちは御霊の働きをもっと広く理解する必要があります。何を語ればよいのか、その準備をする段階においても聖霊は私たちを導いてくださるということを理解する必要があります。メッセージを準備するため、聖書を何度も繰り返して読み、さまざまな文献を調べ、祈り、思い巡らし、また調べ、また考える。そして一生懸命原稿を準備する。その全過程において、天の父は聖霊を通して私たちを養い、必要を満たしてくださるのです。実際、メッセージを準備する中で、この箇所から何を話せばよいのだろうかと戸惑い、途方に暮れることがしばしばあります。メッセージをする兄弟方もそのような経験を何度もされているのではないでしょうか。しかし不思議なことに、語るべきことが教えられるよう祈りつつ準備をしていくときに、話すべきことが最終的には与えられていくのです。そういう意味では私にとっては毎回講談でメッセージを語り終えることができるたびに、それは奇跡のようにも感じられるわけです。また時には緊急の必要に迫られることもあります。特に昇天式の準備などは突然やってくるわけです。普段の準備がある中で、さらにその上、さまざまな準備に追われることになります。ですから、メッセージの準備にしっかり時間をかけられないことがほとんどであるわけです。しかし、そのような状況の中でも、やはり最終的には何を話せばよいのか、そのメッセージを天の父は与えてくださるのです。そういうわけで、私たちは今も天の父の供給がなければ、上よりの供給がなければ、福音宣教の働きをなすことはできません。それぞれの働きにおいてそうでしょう。父の御霊が私たちに話すこと、証しすることを与えてくださる。この原則に変わりはありません。誰よりも天の父が、宣教の主として 音宣教の技を成し遂げてくださるのです。福音宣教を志す者、何らかの形で携わる者、全員がこのような父の養いに、恵みに信頼する必要があります。この信頼がなければ、心配にとらわれたり、途中で諦めて投げ出したりすることになりかねません。狼の中で送り出される中で、何よりも必要なのは羊飼いなる主への信頼です。続けてシエスは起こりうる迫害をさらに予告されます。21節は結果として最も悪いパターンです。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。兄弟同士、親子同士という本来であれば起こり得ない家族関係の中で敵意が生じ、そして死にまで至らしめる。キリストへの敵意、福音への憎しみがそれほど大きいものとなる。そしてついには殉教の死を遂げる弟子たちが出てくるということです。ガリラヤ宣教の段階ではまだ起きませんでしたが、実際使徒の働きではこれが起きていきます。ステパネは最高法院に引き渡されて、福音を明かしした上で殉教の死を遂げました。また十二使徒の主要人物の一人であったヤコブは、あっけなくヘロデ・アグリッパ一世によって剣で殺されることになりました。ペテロもパウロも最後は殉教の死を遂げたと伝えられています。それ以降もローマ帝国の統治下で持続的に起こった迫害により多くのキリスト者が殺されることになりました。密告され引き渡されることになりました。そしてさらに22節前半では、究極的な原則を主イエスは明らかにしておられます。また私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれます。なぜ教会は迫害の対象となったのでしょうか。社会的要因、宗教的要因、政治的要因、経済的要因などいくつも挙げられますが、しかし究極的にはそれはキリストの名のためです。キリストへの敵意、神への敵意が究極的原因です。詩編の2編で予言されているように、全世界の人々は一致団結して反キリストの同盟を結んで、主と主に油注がれた者に対して逆らいます。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。そのようにあるように、神を認めたくない、信じたくない、従いたくない、それが理由です。自分が神でいたい、それで罪は神を憎み、キリストを憎み、そして福音を憎み、福音に従う生き方を憎みます。十字架もそうでした。罪人たちの敵意が御子イエスを十字架につけて殺しました。それ当然のことながら、キリスト者も人々から憎まれることが定まっているということです。しかもすべての人にです。一部の極端な人々ではなく全員です。すべての人に、潜在的であるにせよ憎まれている。これが主イエスの御目から見たこの世界の現実です。 次の言葉をもって迫害の予告をシエスは締めくくられます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。これは励ましとも取れますし、また警告とも取れる言葉です。最後まで耐え忍ぶ人、信仰を捨てることなくキリストに従い続ける人は約束の通りに救いの完成まで守られ導かれます。たとえ死ななければならなかったとしても、魂と体の完全な救いが約束されているということが、その人にとって大きな励ましとなります。また一方で、最後まで耐え忍ばないならどうなるかという警告でもありますね。迫害は信仰をテストするものとなります。形だけの偽物のクリスチャンはその試練に耐えることができず、信仰を捨てることになります。福音宣教の現場から敵前逃亡を果たすことになります。そうならないためにも、私たちは今、自分がどのように歩んでいるかを今、よく顧みるものでありたいと願います。迫害の嵐は起こっていなくても、信仰の戦い、罪との戦いは常に存在しています。とりわけ、偶像崇拝の危険はいつも存在しています。もしも私たちがキリストよりももっと大切にする何かを持っているなら、偶像崇拝の罠にかかっているということになります。そういう人は、迫害が起これば信仰を捨ててしまう状態にあると言えます。その救いは危険水域にあるということです。最後の23節で、シュエスは再びガリラヤ宣教への助言に戻っているように思われます。一つの町で人々があなた方を迫害するなら、別の町へ逃げなさい。誠にあなた方に言います。人の子が来るときまでに、あなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありません。人の子が来るときまでにとはいつのことなのか。これは解釈の難しい御言葉です。しかしいろいろなことを考慮していきますと、これは再臨のことを指しているのではなく、むしろ十字架の死の後に復活された時のことを指していると考える方が良いようです。シュエスが復活され、弟子たちに現れ、天に昇られ、聖霊が使わされ、教会が始まった時、弟子たちはイスラエルにとどまらず世界宣教へ使わされていきました。弟子たちがイスラエルの町々を巡り宣教したのは、シュエスが十字架にかかられる前の段階まででした。それは限られた期間における働きでした。限りある時間の中で少しでも有効に宣教を進めていくために、シュエスはこの助言を与えられました。すべての町々を巡り終える時間はないのだから、一つの町で迫害を受けるなら、そこにこだわらずにすぐに逃げて別の町へ行くようにという助言です。他にも町はたくさんあるのに、そこで捕まって時間を無駄にすべきではないということです。無用な迫害は避けるということ、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいということです。そしてこの見教えを実践する使徒たちの姿は、使徒の働きの中でも見ることができます。すなわち使徒たちはいずれはこの見教えを世界宣教にも適用していったということです。使徒たちは限りある 人生の時間と労力を少しも無駄にしないよう、少しでも有効に用いて福音宣教に力を注ぎました。もっと時間があればあの町にもあの国にも行けたのに、そういう思いでいたのではないでしょうか。災害や事故が起きたとき、多くの負傷者が出たときに、救助活動をする人々はトリアージと呼ばれる行為をするということが知られています。限りある医療の資源の中で少しでも多く救うために、傷の重さや助かる可能性に応じて治療の優先順位を決めるというものです。そこでは本当に苦渋の決断が求められるものだと想像されます。使徒たちもまるでトリアージをするかのように、限りある時間を最大限に用いて働きました。では私たちは限りある人生をどのように用いているでしょうか。福音宣教は決して趣味の一つではありません。数ある選択肢の中の一つでもありません。自分の都合が良い時だけやってきて、たまに行うボランティア活動などではありません。キリスト者としての命がけの生き方です。それは唯一の生き方です。そして何より素晴らしいこと、その歩みの中で天の父が私たちを豊かに養い、永遠の救いの中に守り導いてくださるということです。この恵みに感謝を持って、喜びを持って主イエスのご命令に応えていくことができれば幸いです。お祈りしましょう。全知全能の父なる神様、聖なる御名を賛美いたします。宣教の主であられるあなたの御名を褒めたたえます。主イエスは私たちを良い技に熱心な選びの民として清めるために、ご自身をお捧げになられました。それへ私たちは今キリストのものとされ、あなたの子供とされ、あなたの大いなる恵みを述べ伝えるよう使わされております。どうかその召しを一人一人が改めて真剣に受け止め直すことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。